ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
これでニュースをお伝えします。ジョコウィドド、ジョコウィ大統領は、ペカンバルーバンキナン有料ドローンの視察を行うために、リオスへの訪問を開始しました。ジョコウィ大統領は、これらの有料ドローンの多くが開通することで、商品や人の移動が加速され、リオスと西スマトラ州の製品に関して他国との高い競争力を持つことができると期待しています。チョコイ大統領は9月19日水曜日視察の場所での記者会見へ、トランススマトラ有料道路、特にペカンバルドゥマイ有料道路、すなわちペカンバルバンキナン有料道路の建設が後に約40キロに沿ってペカンバルバダンに接続されることを望み、毎日進歩し続けていると述べました。ペカンバルバンキナン有料道路から出た後、ジョコビ大統領と彼の側近はリオ全体の知事、県庁、市長に支持を与えるために地域の建物への視察を続けました。それでは次のニュースです。労働省は入国許可の付与または外国人労働者を依然として一時的に停止することを確定しました。現在、外国人労働者の入国許可は国家戦略プロジェクト、国家の戦略的な重要オブジェクト、および特定の省庁からの特別許可で働く人々にのみ、健康プロトコルに従っている限り与えられています。労働省の広報局長、ハイル・ファーリー・ハラハプ氏は、火曜日の公式声明で、これは COVID-19 の侵入を防ぐための努力で、外国人労働者利用のためのサービスに関する通達に準拠していると語りました。そして、インドネシアでの COVID-19 の影響に対応する政府の公約にも準拠しています。ハイル氏は、政府がこれらのプロジェクトを通じて経済を継続することを望んでいるため、外国人労働者への許可は依然として国家戦略プロジェクトによって開かれていると説明しました。また、 このプロジェクトは構築することが優先されており、コミュニティのための広範な利点を持っています。外務省の事務局長であるチェチェ・ペラワン氏は、インドネシアは様々な製薬会社から7590万回分の COVID-19 ワクチンを確保することに成功したと述べました。実際にワクチンの多くは今週到着します。チェチェ・ペラワン氏は5月18日火曜日、ジャカルタのスナヤン議会複合施設での国会第一委員会との公聴会で、現在までにシノファクワクチンの配布は6850万回分、アストラゼネカは641万500回分、総合協力ワクチンの枠内でのシノパンは50万回分。また、シノパンはアラブ首長国連邦から50万回分寄贈されていると説明しました。シノファクワクチンの中期の出荷は、今週末に1600万回分のバルクワクチンが到着すると言われています。チェチェ・ペラワン氏は、インドネシア政府が今年、二国間協力を通じて COVID-19 ワクチン、すなわちアストラゼネカワクチンとファイザーワクチンを調達したと付け加えました。イスラエル軍はガザ地区で空爆をし続け、パレスチナ人の死傷者が増加しています。停戦の呼びかけは強まっていますが、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は、イスラエルが必要な限りガザへの攻撃を続けると述べました。これは米国が停戦のための声明を出さない1時間以内で、国連安全保障理事会が解散する前にネタニヤフ首相が語ったものです。9月19日水曜日、AFP 通信社が報告したように、ガザ保健所はイスラエルの容赦のない連続攻撃により60歳の子供を含む少なくとも217人のパレスチナ人が死亡し、ハマスグループが管理する地域でわずか1週間で1400人以上が不足したと述べました。また、ハマスがエスコル地域にロケット弾を発射し、イスラエルの死者数は12人に増加しました。それでは最後のニュースです。台風タウクテにより、インドでは5月18日火曜日に約37人が死亡しました。公式記録によると、マハラストラ州で12人、カルナタカ州で8人、グジャラート州で13人、ゴア州とケララ州でそれぞれ2人が死亡したということです。タウクテは月曜日の終わりにグジャラート州西部に時速185km の突風が発生する台風が上陸しました。台風は家を破損し、州の沿岸地域で木を根っこを葬儀にしました。9月19日水曜日、アナドル中心社が引用したように、グジャラートの PJ ロファニス氏は、グジャラート州の台風により、1万6000を超える家屋が破壊を受け、4万を超える木と、1000を超える 柱が倒れたと述べました。犬飼君は、橋家に乗っていた81人の行方不明者を見つけるために捜索活動を開始しました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらにインドネシア空軍の強さを高めるためにフランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないようにしてください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のレーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマーシャル・テン・イ・ファジャル・プラス・ティアが、フランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにしたときに現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-100、30J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などの防衛機器も購入しました。 一方、インドネシア空軍の最小の元帥、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの人々とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラ・ポボ・スビアント国防省が、国軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦備属艦の製造後技術推定計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンセル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。近隣の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなくアメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけばフランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。 最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンブアで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini, dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta. Pria berlimpah, berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapan. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは植物保護の分野で研究を増やし続けていることについてお伝えします。生物多様性は 主要かつ戦略的な機関となります。この点で植物保護の分野での研究は継続的に改善されなければなりません。これは5月18日火曜日、パンデミック時代の植物園のバーチャルセミナーウィービナ植物園に出席しているときに、国家研究学新著ブリンのラクサナトリハンドコ調書が語ったものです。ウィビナはポコル植物園の204周年を記念して開催されました。トリハンドコ調書はブリの優先事項の一つは生物多様性、芸術、文化など地域の資源と多様性に基づくデジタル、クリーン、プールの経済セクターに再び焦点を当てることであると述べました。このため、インドネシア国民の利益、福祉、経済発展のために、インドネシアの陸上と海域の両方で、生物多様性に関連する調査が続けられています。同じウェビナーで、インドネシア学院リピ植物園保護研究センターのヘンドリアン総長は、植物園によって移行される研究と保全機能を引き続き強化する必要があると述べました。植物園は、特に保全、熱帯植物の研究、環境サービス、観光教育の分野で機能しています。そして、インドネシアの植物の豊かさを表しています。また、植物の保護センターであるだけでなく、植物園の存在は、周囲のコミュニティに利益をもたらす密集水源を保護し、地域の生態系のバランスを取る上で重要な役割を果たします。ウェビナーには、植物園自然保護国際協会 BGCI のポール・スミス事務局長も出席しました。スミス氏は、プレゼンテーションの中で、COVID-19 のパンデミックは植物園の開発に悪影響を及ばした、つまり一時的な閉鎖による収入の減少、植物園の再開時の訪問者の制限などと語りました。COVID-19 のパンデミックは、植物園の管理に従事する従業員の減少にもつながりました。スミス氏によると、植物園は特に災害やパンデミックの影響を受けた場合、財政的及び技術的支援が必要です。財政の回復と回収のサポートが最も重要であり、次にスタッフの維持、将来の防災、インフラのサポートが続きます。さらに植物園の管理と持続可能性において、災害管理戦略または方針を持つことも重要です。これでインドネシア語を終わります。
Sejuknya bila kekasih tidur di pelukan. Oh, bersedih sama
mabuk asmara. Dalam kemurnian cinta yang membara.
Berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Listener 皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノムインダー滝の観光地はツアーの選択になります。 Sinom inda takiwa chibo chaba shuno banjar nagara ken karibeningu no kashinoma mura ni arimasu. Kono kankochi wa mainichi gosen 7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ。距離を保つ発熱または体温が摂氏 37.3度を超える場合は旅行しないなど COVID-19 を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。次の見ただけは東バニューマスの森林村コミュニティ機関プラフータにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。次の見ただけは竹諏訪を提供してますか？試すことができる多くの自撮りスポットもあります。それらのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、増林エリア、フラワーガーデンです。シノミネ滝では増林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は、指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Tempatku berteduh dari segala lelahku, kau mampukan aku. Kau bagan liriku dari setiap nadaku, kau melengkapi laguku.
let you go. Even if you fall, I'm here for you, here for you. I'll never let you go. You should always know, I'm here for you, here for you. Oh, kau detak jantungku, kau denyut nadiku, kau cahaya di hidupku.
I'll never let you go, even if you fall, I'm here for you, here for you.
I'll never let you go.
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2021年の国民歌曲制の日を記念することについてお伝えします。5月20日は国民歌曲制の日、ハルキッナスとして祝われました。この日付は1908年に設立されたブディウトモ組織の誕生と一致しています。ブディウトモの誕生はインドネシア国家の独立のために戦うための団結種ナショナリズム意識の精神を育む新しい心または成長させる柱でした。今年の第113回国民歌曲制の日の記念のテーマは目覚め、私たちはタフな国ですです。このテーマは未来に直面するとき常に楽観的であるためにと教えてくれる歌曲制の精神に気づかされます。私たちは一緒になってこの国の誠実な後継者として全ての課題と問題に直面することができます。今年の国民歌曲制の日はインドネシア共和国の中心情報技術省によるバーチャル旗式で行われました。国民的に国民歌曲制の日も同じ精神で様々な地域で開催されています。例えばジョクジャカルタ地域です。国民歌曲制の日を記念してジョクジャカルタ特別知事スリスルタンアモンクブオの旧姓はエコインドネシアラヤ運動と呼ばれるコミュニティ運動が開始しました。この宣言活動は、ジョクジャカルタ宮殿のモシカナンという大神グループによる図書歌の演奏によって特徴付けられた。ジョクジャカルタ宮殿のダルム・マンダラサナで行われました。それだけでなく、この機会にジョクジャビオラコミュニティと図書歌や民謡を演奏するジョクジャブルサト、高校、同書会、合奏団とのコラボレーションもありました。ジョクジャカルタ宮殿のマンダラサナムシカナのパフォーマンスは祝日を記念して定期的に開催されています。しかし 2021年の国民学校生の日の瞬間に、ムシカナンとユーテイシングループは、エゴイノニシアラや運動を書きつけるために特別な姿を見せました。エゴイノニシアラや運動は、教育機関、政府機関、民間事務所、ショッピングセンターなどの公共の場で、インドネシアラヤの国歌を毎日定められた時間に継続的に歌うことにより、ナショナリズムを強化するための継続的な意識キャンペーン運動です。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク＆ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手、フランキー・ヒューバート・サヒラトワです。その時、彼は夫とのジェン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー・ジェーンのヒット曲の一つは、ムシンボがアルバムに収録されている、パルジャラなんです。フランキー・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中、彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナン歌、どうぞお楽しみください。
Dengan kereta malam
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はfoi.indonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。